では御言葉を持って礼拝を始めます。恐れることはない。私はあなたと共にいる神。たじろぐな。私はあなたの神。勢いを与えてあなたを助け、私の救いの右の手であなたを支える。見よ、あなたに対して怒りを燃やす者は皆恥を受け、恥ずかしめられ、争う者は滅ぼされ、無に等しくなる。争いを仕掛ける者は探しても見出せず、戦いを挑む者は無に帰し、虚しくなる。私は主、あなたの神。あなたの右の手を固く取って言う。恐れるな、私はあなたを助けると。あなたをあがなう方、イスラエルの聖なる神、主は言われる。恐れるな、虫けらのようなヤコブよ、イスラエルの人々よ、私はあなたを助ける。アーメン。賛美です。
体の よみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
孤独文の43番です。孤独文の43番、マタイの6章です。だから言っておく、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。
命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切ではないか。
空の鳥をよく見なさい。種もまかず、刈り入れもせず、蔵に納めもしない。
だがあなた方の天の父は鳥を養ってくださる。あなた方は鳥よりも価値あるものではないか。
あなた方のうち誰が思い悩んだからといって寿命をわずかでも伸ばすことができようか。
なぜ衣服のことで思い悩むのか。
野の花がどのように育つのか注意してみなさい。
働きもせず紡ぎもしない。
だから何を食べようか何を飲もうか何を着ようかといって思い悩むな。
それは皆用心が切に求めているものだ。あなた方の天の父はそれらのものが皆あなた方に必要なことをご存知である。
何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。
そうすればこれらのものは皆加えてくださる、与えられる。
アーメン。賛美です。
Thank you.
何を聞こうかと思い悩んだ。悩んでも思っても食べることもできない、飲むこともできない。体に惑うこともできない。その虚しいことのために思い悩んだ。天の父を見よ、小鳥の一羽までも彼は自分の命のゆえに支え、野にある名もない草花、その中にも主の命が、主の支えがある。あなた方は私が愛するもの、私の御子イエス・キリストの命の値段で、今日私はあなたを天と地とその下に置いて、誰も言わせないその命で、あなた一人一人を私のものとしたのだ。キリストの皆があなたの口にあり、キリストの命があなた方一人一人の中に灯され、今日私はあなた方一人一人を、私の愛する子、たった一人の我が子イエスの孤独みなし、イエスの孤独あなた方を愛する、私の愛にとどまりなさい、私の愛にとどまり、私を信頼せよ。キリストがあなた方の前に現れたのは私の愛の証である。その愛の証があなた方の中に十字架としてくっきりとくっきりとひらみ込まれ、私の愛は私の子イエスの血潮となって、あなた方一人一人の中で流れている。その実証のもとに集まり、私の子となって今日私に行こうものよ、心の底から私はあなたを楽しみ、君も私に行こい、私を楽しむ。地上で私を楽しむ、天において私があなた方を楽しむ、これらのすべての楽しみが全宇宙に全地に行き渡り、この地がイエスの御名によって埋め尽くされるその日まで、この人々がイエスの皆によって買い直されるその日まで、私は一人でも私が選んだものを諦めずに、一人も私が選んだものを諦めず、地の果てまでに至り、君を私のものとし、 君を私の子と呼ぼう。愛する天皇様、私たちはあなたの子です。キリストの脇腹によって生まれ直りました。キリストの血潮によって生まれ変わりました。キリストの命によって生まれ変わり輝いています。地上でほどくことができなかったあなたの願いであるすべてのあなたに逆らい逆らう、そのすべてのほとぎめをイエス・キリストの御名のゆえにほどく権威を与えられ、今日も私たちはイエス・キリストの御足による踏みつける権威に立って、この地上を罪から命へと収める者として一週間を生き、あなたの御前に集まりました。主イエス・キリストが70人の弟子たちをそれぞれの場所に送るときに、威厳を語り蛇をもつかみ病人に手を置いて御心にかなった癒しを与え、地上が私たちに与えようとする全ての毒からも守られて、私たちは今日再びあなたの身元に帰ってきました。今日ここで私たちがあなたによって新たに養われて新たに生きる一週間は主イエス・キリストによる一週間であり、命と真理による一週間であり、愛と憐れみによって育まれ、この地上をまだ育む一週間であることを感謝いたします。今日あなたの働き人を通して私たちに与えてくださる全ての命の過程が私たちを心底あなたの望む分まで満たしてくださり、そして私たちがまだそれをちぎって分け与える聖なる働きがまんべんなくできますように。十二が五を私たちがいただいて地上にまだ再び出て行き、あなたの望む分だけそれらを分け与えることができますように。主よ、あなたが私たちを整えてください。御言葉の初めの時間、天の軍勢がイエスの血潮が御霊である聖霊がこの場所一同を支配してくださること、守ってくださることを心から感謝して、天と地とその下に置いて誰も逆らうことができない主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。
では御言葉です。
ここ最近のテーマはですね、地上に住む人たちに訪れようとしている患難の時に守られるものとはどういうものであるか、どういうものでしょうか。
イエス・キリストの御名を否まない。
アメン。イエス様の名前否まない。イエス様を知っているというもの、それからですね、御言葉を忍耐して守るものです。
アメン。
あくまで御言葉にとどまるものを主はその患難の時代にあって助けてくださいます。そして主は豊かに必要を満たしてくださるお方です。ただ条件があります。私たちが単に そこ、ほったらかして、死をほったらかして生活していても死は必要を満たすということはしません。死は栄光をお受けになるお方であり、そして人々は肉に負けば肉から滅びを刈り取るものです。ただし私たちはこの地上にある体、地上にある富、イエス様の名前のゆえに、親や兄弟やまた畑など一度失えばそれらを復活の形で得ることができます。主は呼び頼む人、主の皆を否まない人、そういう人のために守りを与え、そして豊かな必要の満たしを与えてくださいます。今日の箇所はですね、マルコによる福音書の6章30節から44節、あの有名な4つの福音書の全部に出てくる5000人に食べ物を与える奇跡の話です。マルコによる福音書の6章30節から44節までお読みします。さて使徒たちはイエスのところに集まってきて、自分たちが行ったことや教えたことを残らず報告した。イエスは、さあ、あなた方だけで人里離れたところへ行ってしばらく休むがよいと言われた。出入りする人が多くて食事をする暇もなかったからである。そこで一同は船に乗って自分たちだけで人里離れたところへ行った。ところが多くの人々は彼らが出かけていくのを見て、それと気づき、すべての町からそこへ一斉に駆けつけ、彼らより先に着いた。イエスは船から上がり、大勢の群衆を見て、飼い主のいない羊のようなありさまを深く憐れみ、いろいろと教え始められた。そのうち時もだいぶ経ったので、弟子たちがイエスのそばに来ていった。ここは人だと離れたところで時間もだいぶ経ちました。人々を解散させてください。そうすれば自分で周りの里や村へ何か食べるものを買いに行くでしょう。とりあえず一旦ここで区切ります。まずここの状況としては、弟子たちが伝道旅行に行って、そして帰ってきたところでした。その時弟子たちは食事をする暇もないほど、忙しく人が多く出入りしていたため、自分たちのそういう時間が持てない状況でした。そこでイエス様が、さああなたたちだけで人里離れたところに行ってしばらく休みなさいというふうにイエス様がおっしゃって、それで弟子たちは船に乗って出かけていきました。ところがですね、なんと大勢の群衆が、徒歩で歩いて、その船が出ていった方向を目指して歩いていき、そして群衆は群衆を呼んで、そのイエス様たちの向かおうとしているところに集まっていきました。どのくらいの人だったかと言いますと、男だけで5000人以上で、当時はですね、男性の数しか数えませんでしたので、女子供の数は数えておりませんでした。ですので実際は1万人以上いたかと思われます。ガリラヤの一地方が1万人以上が突然、しかも寂れたところに集まっていったわけです。その地方にもしお店があれば、ね、特需ですね、イエス様は特需ですね。群衆がそう、アラノのとても寂しいところに突然人々が現れて、そしてイエス様が岸に降りられた時、見たのは岸を埋め尽くすほどの1万人ほどの群衆でした。弟子たちはどう思ったでしょうね。やっと休めるって思ったのに、目を上げてみればやることはまだたくさんあったような状況です。人でしたら、普通の世の中の仕事だったら、ああまたかって感じで疲れ果てるかもしれないですけども、でも主の仕事は疲れ果てるということはありません。本当に過去にいろいろやってきたんですけども、主の皆のゆえに、ところがそれを思い返してみたら、なんであんなに忙しく立ち働いたのによくやっていけたなって思うような時も
あります。それは主がその力を与えてくださるからです。イエス様はどういうふうに思ったか。イエス様は飼い主のいない羊のように深く憐れみ、そしていろいろと教え始められました。ここで何を教えられたのか書いてないんですけども、とにかくその大勢の群衆に必要な言葉を与えました。主はまず霊的なパンを与えます。この場においてはまだ、その実際にパンはなか、目に見えてなかったんですけども、さて夕暮れになって、また日も傾きを、弟子たちもちょうど早く休みたいと思っていたところでしょう。イエス様、人々を解散させてくださいと、それでそれぞれに、食事を食べさせるようにしてくださいというふうに主に頼みました。ところが主は何て言ったか、あなた方で準備しなさいって、食事を、ね、食事をあなたたちで準備しなさいと言いました。で弟子たちは、こういうふうに言います。私たちが200デナリオンものパンを買ってきてみんなに食べさせるのですか、ね、弟子たちからすればもうとても無理な状況です。200デナリですよ。201デナリは1日分のお給料です。それが200デナリ、1日分の給料が1万円だと換算すれば、200万円ですね。まあ、持っていたかどうかは分かりません。とにかくたとえ持っていたとしてもその場の、寂れたところですので、お店屋さんに行っても、まあ、そんなに買うことはきっとできないでしょう。とにかく主は無理なことをここで言われたわけです。で、今マルコ福音書を読んだんですけども、ヨハネの福音書の方を読みますとですね、イエス様、ピリポという弟子に声をかけられました。ピリポに、この人たちに食べさせるにはどこでパンを買えばよいだろうかってイエス様は言われたんですが、こういったのはピリポを試みるため、ピリポを試すためでした。でそこで、ピリポはどういうふうに答えたか。彼は結構現実的に答えました。一人頭200デナリの、例え200デナリのパンがあったとしても群衆には足りないでしょう。ね、一人頭200万円だ、あ、1万人に対して200万円のパンを買うのだったら、一人頭200円分のパンですね、菓子パン200円分1人、それでも足りないでしょうって結論します。そもそもお店にお店がありません。でその中でアンデレは、どうしたか。彼は群衆の中を探していって、そしてある少年が5つのパンと2匹の魚を持っているのを見つけました。でそれでそれをイエス様のもとに報告しに来ました。イエス様、ここに少年がおります。そこで5つのパンと2匹の魚をイエス様の御用のために捧げたいとおっしゃってますけれども、でもこれは、何の役にも立ちませんというふうに言います。ピリポは計算して、これは足りないと結論しました。アンデレは、実際行動して、そして持ってきたけど足りないと結論しました。このようにですね、考えを絞っても、また自分たちでのどのような行動を起こしたとしても到底足りないという場面こそイエス様の出番です。
アーメン。
イエス様は、どうしたか。そのわずかな5つのパンと2匹の魚を少年から受け取って、そして天を仰いでそれを祝福して祈りました。それからそのパンを裂いて弟子たちに分け与え、また魚も同じように弟子たちに分け与えていきました。でここで魚、あれ2匹しかいない、なんで12弟子全員が魚持ってるなっていうところ、まず不思議ですね。増えたんですよ。イエス様が祝福して祈れば、その少年からすれば一度そのわずかなパンと魚は失ったかもしれませんけれども、しかしそれはイエス様にあって祝福されたんです。どのくらい祝福されたかというと、それを弟子たちは
5000人のところに持って行って、そしてそれぞれ割いて分けて、そして人々はなんと満腹したと書いてあります。わずか一人分の少年のお弁当が、5000人1万人ぐらいの群衆を満腹させたわけです。千倍万倍に祝福されたわけですね。一度イエス様の名前のゆえに失えば、それが千倍万倍になって祝福して、しかもですね、イエス様一つもそれを無駄にするなって集めようって弟子たちに命じられましたところ、集めたところですね、12カゴいっぱいにそのパンと魚が溢れたそうです。12弟子たちの数分ですね、働き人の数の分まで満たされるわけです。この少年はですね、5000人という人数の中にカウントされていませんでした。女子供は数字に入れないほど入れていなかったんです。そのささやかな食料は人々の目から見たら見向きもされなかったかもしれません。しかしその捧げ物を主は大いに用いてくださったんです。イエス様に一旦捧げたら、一度は皆さんの手から失われたかのように見えます。でもそれはイエス様が受け取って、そしてそれをイエス様が祝福して、そして祈るとき、それは千倍万倍にも祝福されて帰ってくるわけです。しかもさらにですね、その働き人の分まで満腹させます。先週とあと年末、エリアとヤモメの話をしましたね。ヤモメはその預言者のために、一度はそのわずかな一握りの粉とわずかな油を失ったかのように見えるんですけども、しかし預言者に捧げたところ、その油も粉も尽きることがありませんでした。主に捧げるならば、たとえ皆さんの持ち物が一食分しかなかったとしても、それはなくならないんです。この少年の捧げ物もなくなりませんでした。そして多くの亡くならなかったばかりか、多くの人々も満たしたんです。私たち主にある働き人はどうするべきでしょうか。自分たちが持っている持ち物を見てもあんまり役に立たないですよ。自分たちに持っているのは わずかなものしかないことを主はご存知です。で、大切なのはそれを主のところに持っていくということ、そして主がそれを祝福して用いてくださるなら、それは人の前に必要を満たして余らせて余りあるほどになるんです。見た目は少なく足りないかのように見えるかもしれません。またこんな自分たちの持ち物では人は満足するんだろうかって心配するかもしれないんですけども、でも心配は無用です。私たちがなすべきことは、ただ主に捧げて、そして主が祝福して私たちに手渡したものを人に届けるだけです。そうするだけでいいんです。別にもう疲れて、あ、もう主よ働きたくありませんっていうような状況でも、私たちがするのはもうないものを振り絞って群衆に与えるようなことではなく、主からいただいて、そして人々に手渡すというだけです。人々に手渡した時、その手渡したものは人々の手に渡った時点で祝福され、そして主の香りを皆さん届け、主の働きをすることができるわけです。これは何もイエス様は一人で働くもんじゃないですよ。イエス様は人手を介して働かれます。人の手を借りなければ主は御業をなすことをなさいません。それは人と主の共同作業です。私たちの側の信仰もだから必要になってきます。だから私たちはイエス様により頼んで、そして信じる信仰によって
力が生まれるんです。この終わりの世の中の時代においても、主が守られるのはイエス様の名前を否まず、イエス様の御言葉を決して否まず忍耐して守り抜く、そういう人のところを終わりの時代主は守られるわけです。私たちが注意するべきこととしてですね、人はこの霊的なパンよりも肉的なパンの方を心配するんです。日々の生活をもっと良くするパンとか、あるいは見た目を良くしようとするパンとか、ね、さっきの孤独文で、なんであなた方は着物のことについて心配するのかというところもありましたね。とにかく人はとかく目に見えるものとか、実際に口に入れるもの、あるいは生活の欲求、そうしたものを心配するものです。イエス様が特に注意すべきだと言われたのは、ファリサイ派とヘロデのパンダネに気をつけなさいということを言われました。これはどういうことか、ちょっと読んでみましょうか。マルコの8章14節から、私がお読みしますので皆さん開かなくて結構ですよ。弟子たちはパンを持ってくるのを忘れ、船の中には一つのパンしか持ち合わせていなかった。その時イエスは、ファリサイ派の人々のパン種とヘロデのパン種によく気をつけなさいと戒められた。弟子たちは、これは自分たちがパンを持っていないからなのだと論じ合っていた。イエスはそれに気づいて言われた。なぜパンを持っていないことで議論するのか、まだわからないのか、悟らないのか、心が固くなになっているのか、目があっても見えないのか、耳があっても聞こえないのか、覚えていないのか。私が5000人に5つのパンを割いたとき、集めたパンのくずでいっぱいになったかごはいくつだったか。弟子たちは、12ですと言った。7つのパンを4000人に割いたときには、集めたパンのくずでいっぱいになったかごはいくつあったか。7つですと言うと、イエスは、まだ悟らないのかと言われた。要するに、船の中には12人いたのにパンは1個しかなかったんです。でも弟子たちはその1つのパンしかないってことを気にしたんです。でもイエス様が言われたのは、5000人にパンが5000人に、パンを与えた時、カゴはいくつ余ったか、ね、12カゴ余りました。つまり弟子たち、働き人の分のそのパンは心配するな、むしろイエス様からよく気をつけなさいって言われたのは、ファリサイ派の人々のパン種とヘロデのパン種です。これは一体何を意味してるんでしょうかね。ファリサイ派の人々のパン種とは、人間の教えや、あるいは人間のそのやりくりによって、必要を満たそうとする、そういう、手順といいますか、そうした教えです。パンがないときはこうしよう、で、例えば 10人に対して1つの場しかないときは10等分しろとか、まあ、そういった現実的な計算、そういったものを注意しなさいということです。でヘロデのパンダネとは、ヘロデとは、当時 そのローマに屈服した人です。要するに世の中と妥協した人、そういう世の教えに妥協することに気をつけなさいというのが、ヘロデのパンダネに気をつけなさいということです。むしろ私たちが優先すべきは御言葉です。パルサイ派の教えや、またヘロデの教え、そうしたものにではなく、つまり人間の教えや世の権力に妥協するのではなく、御言葉をむしろ皆さんは優位にして、それにより頼みなさいということです。そして主は、言われました。さっきの孤独文の方読みましたね。最後の方、神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすれば何でした、 神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられるです。加えて与えられるんです。そうよ、何を着ようか、何を食べようか、そうしたものを人は心配します。ところが主が言われたのは、そういったもので思い悩むなと。これらのものは皆添えて与えられる。
アーメン。
どうすれば、
まず神の国、
神の国と
義を
求める。そうです。皆さんがまず第一にすべきはそっちです。世の中の、そうした思い煩い、そういったものよりもまず神の国と神の義、神さんの正しさが現れることです。それをまず求めなさい。そうすれば与えられると、ここに約束されております。もう聖書ほど優れたノウハウ本はありません。結構ですね、人は、世の中にはノウハウ本はいっぱいあるんですけども、で人は結構そのノウハウ通りにするんですけども、肝心の誠のノウハウ本である聖書の方をなかなか守ることはできません。世の中のノウハウ本は目に見えることを、こうすればこうなるっていうのがあるんですけど、聖書は見えないことを指示することが多いからです。でもその通りにする人は幸いです。豊かに祝福されるんです。少年はどのくらいパンが増えましたでしょうか。千倍万倍
1万倍
です。
1万倍プラス12が、
そう、
満腹にしたのが1万人だとして、残ったのが12が、ということは、
1万倍以上ですね。
1万倍、少年の弁当じゃ大人は満たされないのね。
そうですね。
だからざっと見積もって1万倍プラス12が、
そうです。少年というところがミソですね。あのアンデレが人々を探し回ったんだけど、見つけたのは少年からです、ね、大人たちの方が知恵がなかったんでしょうかね。そんな、群衆が、いっぱいいたのに、もしかしたらアンデレは大人たちから見つけたんだけども、でも大人たちは、いや、あなたたちに分けてあげる分には到底足りませんってやったんじゃないでしょうかね。もしかしたらそうかもしれない。でも少年はイエス様がイエス様の御用になるんだったらと言って捧げました。大人よりもそういった場合、少年の方がはるかに素直に捧げて、そして
信頼を
疑わなかったんですよ。
そう、
少年の心のようにね、そう、疑わない人たちは喜ばれますね。
あとの子を考えたんじゃない、
お腹空いた時に、そのお腹空いたのを私の分を満たそうとする大人の心なんだけど、少年は多分イエス様はすごい尊い方だと思った、ね、
そうですね。
それでそのイエス様の弟子たちも尊い人の使いだと思ったから、彼はもう本当に
本当に喜んで捧げたんだと思います。
私の弁当でいい、
私の弁当でいいの
って、かもしれない、
かもしれないですね。
大人はまず自分なのね、
ね、5000人に数えられていない少年のそのささやかなお弁当、ささやかな捧げ物を主は万倍にして祝福されました。万倍以上ですね。皆さんもどうか主に栄光を捧げするために捧げてください。そうしたら皆さんのわずかなお弁当さえも主はイエス様は用いてくださいます。どうか捧げて、そして豊かに満ち足りて、さらにそれでもって千人万人を祝福する皆さんでありますように、イエス様の名前で祝福します。ではお祈りします。愛するイエス様、この終わりの時代において守られるものは、イエス様の言葉を忍耐して守り、そしてイエス様の名前を決して否まない者たちであると、黙示録3章10節にこの御言葉が最近与えられ、そして示されております。どうかしよう、終わりまであなたの御言葉を否むことがありませんように。パリサイ派の教えやヘロデ派の教えに気をつけるように、人間の教えやまた
世に対して、権力に対して、世の風潮に対して、空気に対して妥協することがなく、御言葉を優先する一人一人でありますように。そしてこの少年のように、わずかな持ち物をイエス様に手渡し、そして捧げ、一度は失ったかのように見えるそのわずかなものもイエス様に捧げられて、イエス様に祝福されて、イエス様に裂かれて、そして再び手渡された、その再び得た復活の領域のパンでもって多くの人々を養い祝福し、働き人さえも養うことができますように。どうか一人一人を祝福してください。今日のこの御言葉を感謝して、愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。
アーメン。
賛美です。モアザンイナフ、久しぶりです。彼に手を伸ばし、彼からその癒しのパワーを受け取る。そのパワーはあなたの命とその体を、人生を癒し、そして健やかにするである。何を求めるのであれ、彼は満たして余らせてくださる。
乏しい私たちの様を見て、あなたが癒したい。
では主の祈り、主の祈り、天にいましたね。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。では祝福の御言葉です。主法の左下の方をご覧ください。この空欄に皆さん自身の名前を入れて共に告白したいと思います。では3、はい。恐れることはない。私は神やと共にいる神。立ち寄るな。私はカズヤの神。勢いを与えてカズヤを助け、私の救いの右の手でカズヤを支える。見よ、カズヤに対して光を燃やす者は皆恥を受け、恥ずかしめられ、争う者は滅ぼされ、無に等しくなる。争いを仕掛けられる者は探しても見いだせず、戦いを挑む者は無に帰し、虚しくなる。私は主、カズヤの神、カズヤの右の手を固く取って言う。恐れるな、私はカズヤを助けると。カズヤをあがなうから、イスラエルの聖なる神、主は言われる。恐れるな、虫けらのようなカズヤよ、私はあなたを助ける。カズヤの主イエス・キリストの名前によって、アーメン。アーメン。ハレルヤ。終わりに兄弟たち、喜びなさい。完全なものになりなさい。励まし合いなさい。思いを一つにしなさい。平和を保ちなさい。そうすれば愛と平和の神があなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけによって互いに挨拶を交わしなさい。すべての聖なるものがあなた方によろしくとのことです。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。アーメン。では礼拝をそこまでします。